声の市原社長だより206号2013年9月号あったかハートでまちづくり発行市原市社会福祉協議会郵便番号 290-0075 市原市南国分寺台 4-1-4 電話 0436-24-0011 ファックス0436-22-3031 ホームページ http://www.ichihara-shakyo.org.jp e メールアドレス info@ichihara-shakyo.org.jp 社協だよりの発行内容が変更になりました。5月1月発行町会回覧、9月3月発行新聞折り込み、音声版制作市原朗読の会、録音図書判例、このデイジー録音図書の階層はレベル1までです。ページは目次の見出しと同じ番号をつけています。録音図書判例終わり。お知らせ、声の市原社協だよりは2012年9月号よりデイジー版の作成を始めました。テープ版をご利用の方でデイジー版への移行をご希望の方はご連絡ください。連絡先 iHot 内市原朗読の会、電話 20-3100。 目次1、赤い羽共同募金運動歳末助け合い運動にご協力ください。2、平成25年度福祉バザー開催日程。3、新たな支え合い地区社会福祉協議会へ移行。4、お待ちしています敬老会。5、市政50周年記念事業お祭り広場ニコニコキッズ開催。6、東京都千葉福祉園縁祭り。7、学びました応急手当講習。8、あったかハート。9、寄付をありがとう。写経目次終わり。続けて話の広場が入っています。合わせてお聞きください。話の広場目次。10、シティライフより。市原市市政施行50周年記念市原市の50年、第4回全6回、1993年から2002年編。11、毎日新聞よりみんなの音楽セラピー。12、毎日新聞より日々これ口実。13、大人の休日クラブジパングより今月の人日野原茂明。1、赤い羽共同募金運動歳末助け合い運動にご協力ください。期間10月1日から12月31日。身近な赤い羽と歳末助け合いをもっと知ってほしい。いただいた募金の使い道。赤い羽共同募金は子供やお年寄り、障害をお持ちの方やボランティア支援など様々な地域課題を解決するための活動を行う団体に対して助成されます。写真が4枚あります。小域福祉ネットワーク、子育てサロン、はつらつサロン、見守り活動、これらは助成の一端です。集まった募金の約 70% は市原市のために、残りの 30% は県内の高齢者障害者施設への助成、大規模な災害への積立金、 災害見舞金として使われます。歳末助け合い運動は地域住民やボランティア、民生委員、児童委員、社会福祉施設、社会福祉協議会等の関係機関、団体の協力のもと、新たな年を迎える時期に支援を必要とする人たちへの見舞い金や歳末支援事業助成に使われます。温かい善意をありがとう。平成24年度募金額、赤い羽共同募金総額1651万5918円、歳末助け合い募金総額438万5000円。四つ葉ちゃんが共同募金活動に参加している写真があります。2、平成25年度福祉バザー開催日程、寄付者共鳴、開催日、開催時間、会場の順に読みます。南総、10月20日日曜日9時から11時南総公民館、志津、10月27日日曜日10時から12時志津公民館、優秀、11月3日日曜日10時から12時優秀公民館、千原台、11月3日日曜日9時30分から14時千原台コミュニティセンター、姉崎、11月10日日曜日10時から12時姉崎公民館、辰巳台、11月24日日曜日10時から15時30分辰巳公民館、三和、12月1日日曜日10時から12時三和コミュニティセンター。3、新たな支え合い、地区社会福祉協議会へ移行。市原市社協では平成25年4月より第2期市原市地域福祉計画及び第4次市原市地域福祉活動計画の具現化を図り、住民参加、住民主体による新たな支え合いを確立するため、省域・中域福祉圏での基盤強化策とし、地区社会福祉協議会地区社協へ移行し、地域の独自性を生かした地域福祉活動の充実強化を図ることを目指した活動を展開しています。今後より順次、それぞれの地区での取り組みや抱負を各地区社協より発信していただきます。辰巳台地区社協、第二のふるさと辰巳を目指して、今年は社会福祉協議会辰巳台支部を解散し、新たに辰巳台地区社会福祉協議会を設立いたしました。地区社協化を一言で言えば、地域事業に精通している団体がその地域にあった活動を人、物、金を使い自主的に行うことだと思っています。目的はあくまでも、ずっと住み続けたい町辰巳をみんなで作り上げる活動であることには変わりありません。看板を掛け替えたからといっても、諸先輩たちが35年間かけて育ててきた貴重な財産を絶やすことなく継承いたします。敬老の集い、福祉バザーと福祉祭り等の事業はもちろんのこと、辰巳福祉ネットワーク、助け合い辰巳猫の手の支援協力を従来通り行います。さらに地区社協化検討会で提起された課題、1、人材の発掘育成、2、日常生活支援の強化、3、各団体間の情報の共有化連携の強化等、前向きに検討し問題解決に取り組んでいきます。辰巳台地区社会福祉協議会会長、花井光。辰巳台地区社協の目玉1、助け合い辰巳猫の手。住民同士の支え合いの精神のもとに、 地域住民の生活上の問題解決の手助けを行っている会員制の住民参加型有償サービスです。利用できる方、利用会員、一人暮らしの高齢者、高齢者世帯、障害をお持ちの方、子育てが大変なお母さんなどで支援を必要としている方、手助けできる方、協力会員、その道のプロ、専門家でなくてもやってあげたいという気持ちを大事にしている方、その他に三助会員、お互いの支え合いを大事に思い、この団体を育ててくれる方、活動内容、屋内作業、部屋の掃除、洗濯、話し相手、通院、買い物の付き添いなど、屋外作業、草取り、庭木伐採や消毒、ペットの世話など。目玉に、本若サロン辰巳と、よろず相談どころ。誰でも気軽に参加して、お互いの悩み事や困り事をおしゃべりすることで、少し気持ちを軽くできるサロンです。その他に、個別で民生委員に相談できる窓口も設置しています。なお、民事協、辰巳福祉ネットワーク共済事業、本若サロン、毎月第1、第3金曜日、辰巳公民館和室、相談窓口、毎月第1日曜日、辰巳公民館視聴覚室、目玉さん、辰巳第一地区福祉バザーと福祉祭り、地域住民や関係機関、各種団体の共同活動により、物品のご寄付をいただき、歳末助け合い運動への協力として実施する福祉バザーに、地域住民の福祉への関心と興味を促進するための福祉祭りを盛り込んで、盛大に開催されます。今年度は平成25年11月24日に辰巳公民館で行います。連合町会辰巳福祉ネットワークと共催。目玉4、辰巳地区地域福祉関係者合同研修会。設定されたテーマに基づき、市長説明、実践発表、分科会、全体会の構成で、辰巳地区内の福祉関係者や一般住民で辰巳が今よりもっと暮らしやすい町になるように、皆で考えるための研修会です。目玉5、資源回収。地域住民の方のご協力のもと、地区社協の活動を活発に行っていくための自主財源づくりを行っています。その他に、辰巳地区敬老の集い、会食会、沢会、子育てサロン、広報誌の発行、地域の行事への参加協力等を行っています。問い合わせ先、辰巳ふれあいセンター、電話、ファクス、とも 75-5116。
千原台地区社協、新生千原台社会福祉協議会指導、新たな福祉のまちづくりを目指して、昨年来第2期市原市地域福祉計画及び第4次市原市地域福祉活動計画の具現化のため、社協千原台支部地区社協設立準備委員会による議論の末、本年4月に千原台地区社会福祉協議会以下地区社協を発足しました。地区社協では自治会連合会、民生児童委員、子育て支援員のほか、合計16の関係諸団体及び個人ボランティア会員の方々と強固な共同体制を築き、地域住民の福祉向上を目指すとともに、今後の重点的な取り組みとしてはサロン等の交流型事業に加え、生活相談、直接支援、預かり、見守り等の個別支援事業の充実を目指します。また、発足に伴い、地域福祉活動の基盤強化を図るため、JA くださいな。千原台店敷地内に地区社協事務所を開設し、7月1日より利用開始いたしました。お近くにお越しの際はお気軽にお立ち寄りください。千原台地区社会福祉協議会会長、鎌瀬武和。千原台地区社協の福祉活動マップ。千原台南エリア清水谷小学校区、千原台地区社協事務所、 JA くださいな駐車場内。直接支援相談活動、住民の日常生活上の手助けや困りごと相談に応じます。平日10時から12時。事務局活動、地区社協の情報発信源、気軽に立ち寄ってね。千原台コミュニティセンター、児童支援活動、子育てサロン、子育て広場、第2木曜日10時から11時30分。広場のびのび、第1、第3月曜日10時から11時30分。高齢者支援活動、ふれあい生き生きサロン、サロン、会食会、第3木曜日10時30分から13時。憩いの広場、沢会、第1木曜日13時から。障害者支援活動、ふれあいはつらつサロン、虹の会、年4回。外出交流、ボッチャなど、ボッチャクラブ、第1土曜日15時から16時30分。福祉バザー、歳末助け合い、千原台文化祭への出展、11月3日日曜日。千原台東エリア、水の江小学校区、桜小学校区。児童支援活動、子育てサロン、スマイル、月曜から金曜日10時から12時30分。千原台西エリア、牧園小学校区。広域福祉ネットワーク、4小学校区の福祉ネットワークと連携、共同し敬老会、見守り支援など地域住民にきめ細やかな活動展開を図ります。敬老会事業、10月6日日曜日、会場各小学校体育館。問い合わせ先、千原台地区社会福祉協議会事務所。電話とファクスは 37-1326 代表。 E メール、地社協 chihyfun-shakyou@forest.ocn.ne.jp。 4、お待ちしています。敬老会。多年にわたり社会にご尽力いただいた高齢の方々に感謝と敬意を表すとともに、長寿を祝う敬老会が今年度も各地区で行われます。ご来場を心よりお待ちしております。なお、町会、自治会に未加入の方で、昭和15年4月1日以前に生まれた方、敬老会への出席を希望される方は、9月9日月曜日までに、市社会福祉協議会までお申し込みください。平成25年度敬老会開催日程、実施地区、期日、時間、会場の順にお知らせします。姉崎、明神小学校区、9月15日日曜日、10時から12時30分、姉崎保健福祉センター。青葉台小学校区、9月22日日曜日、10時から12時、青葉台小学校。五井、旧五井地区、10月19日土曜日、10時から13時30分、五井小学校。京葉地区、10月20日日曜日、10時から14時、京葉小学校。東海、宇那上地区、9月22日日曜日、9時45分から14時、東海小学校。君塚白金地区、9月29日日曜日、10時から13時、U ホール。市原、八幡地区、9月29日日曜日、10時から14時、八幡公民館。御所地区、10月6日日曜日、10時から13時、御所小学校。菊間地区、9月29日日曜日、10時から14時30分、 菊間コミュニティセンター若宮地区10月27日日曜日9時30分から12時若宮小学校辰巳台地区9月22日日曜日10時から13時30分辰巳公民館静地区9月29日日曜日10時から13時30分静公民館南総戸田地区9月29日日曜日9時30分から15時戸田小学校寺安地区9月29日日曜日9時50分から15時寺安小学校牛久地区9月29日日曜日10時から15時南総公民館鶴舞地区9月22日日曜日9時30分から15時鶴舞小学校内田地区10月6日日曜日10時から15時内田小学校平山地区9月22日日曜日10時から15時平山小学校鴨地区9月29日日曜日10時から14時30分鴨公民館優秀地区9月16日月曜日10時から12時姉崎保健福祉センター千原台清水谷小学区10月6日日曜日11時から13時清水谷小学校牧園小学区10月6日日曜日11時から13時牧園小学校水戸江小学区10月6日日曜日11時から13時水戸江小学校桜小学区10月6日日曜日11時から13時桜小学校国分寺台小学区9月21日土曜日11時30分から15時国分寺台小学校国分寺台西小学区9月22日日曜日10時から14時国分寺台西中学校国分寺台東小学区10月12日土曜日10時から12時30分国分寺台東小学校姉崎五井千草地区五井若葉地区市原地区三和司祭地区養老地区宇那上地区期日と時間は各実行委員会による。会場は各町会で実施。問い合わせ先電話 24-0011。 5市政50周年記念事業お祭り広場ニコニコキッズ開催。親子で自由に参加できる遊びの広場です。夏祭りの雰囲気を一緒に楽しみませんか。当日直接会場へ遊びに来てください。日時9月9日月曜日10時から12時会場アネッサ体育室。対象市内在住の未就学児。参加費無料。問い合わせ先アネッサ電話62-8601。 6東京都千葉福祉園縁祭り。日時平成25年10月6日日曜日10時から14時30分雨天決行。場所東京都千葉福祉園総合訓練センターおよび桜並木周辺。催し物生産品販売フリーマーケット模擬店音楽太鼓踊りなど。なお駐車場につきましては係員の指示誘導に従ってください。問い合わせ先東京都千葉福祉園縁祭り担当富高電話0438-62-5348。7学びました。応急手当講習普通救命講習3は乳幼児向けファミリーサポートセンター研修会平成25年6月20日講師市原市五井消防署。大人と乳幼児双方に対する救命処置心肺蘇生と AED の使用について。子どもの異物飲み込みに対する注意処置などについて。参加者利用会員6人協力会員9人参加しとても良い講習でした。真剣に確実に即実行です。8あったかハート。今回イベントで得た売上の一部を寄付してくださった株式会社ウッディホーム市原店の店長 遠藤昇様にお話を伺いました。リクシルのリフォームチェーンとして住宅のリフォームを請け負う新築施工も行います。株式会社ウッディホーム市原店はここ市原に来て13年目、地域にもよく知ってもらうため6月2日小湊鉄道の上総山田駅に移動ショールームを開催し、住宅の耐震無料相談などを行いました。その際に網戸の張り替えを1枚1000円で行い、その売り上げの材料代を引いた残りをこの度寄付してくださったとのこと。あったかハートをありがとう。9、寄付をありがとう。継承略。匿名、若宮、5月から7月、9000円。匿名、犬なり、1万円。株式会社、ウッディホーム市原店、9000円。チャリティーマーケット、in マルハン事務局、5369円。編集ボランティア、イチョウの会。A 面を終わります。このままの位置で B 面へお回しください。声の市原社協だより第206号テープ B 面話の広場。
10シティライフ市原版4月13日より市原市市政施行50周年記念市原市の50年、第4回、全6回、1993年から2002年編。市原の50年を振り返る第3回。今号は平成5年から平成14年です。市政30周年を機会として、活力に満ちた豊かな町市原を目標に、市原の商業、文化の核となるような政策、施設などが完成していきます。平成5年、1993年、市政30周年、スポーツ健康都市宣言を行い、 J リーグも開幕。福マスにはクリーンセンターの余熱を利用する憩いの家が完成。史跡上総国分寺跡の整備事業として注文が復元され、展示館もオープンしました。11月には記念式典を開催。アメリカモビール市と姉妹都市提携に調印。モビール市長のマイケル・ダウ氏を特別名誉市民としました。高滝湖畔には藤原式揚水器の実物大模型である展望塔がお目見え。平成6年、1994年、ジェフユナイテッド市原のホームグラウンド市原臨海競技場が改修され、収容人数は1万5000人に。三和運動広場もオープン。市内全域では資源ごみの分別収集がスタートし、福マスクリーンセンターでは第二工場が、市営水道では高滝ダム水源の新井浄水場が完成。国保市民病院では最新のMRI を導入。辰巳在宅介護支援センターも年中無休24時間体制で開設されました。平成7年、1995年、淡路島を震源に阪神大震災が発生。市では消防局、救助隊、建築技術者などを救助に派遣しました。交通面では千葉急行線千原台駅が開業。立山自動車道は千葉市から木更津南インターチェンジまで開通。五井駅前にはサンプラザ市原が完成し、八幡宿駅は京城駅舎に。市長選では小出善三郎市長が再選。阿津植物公園、水と彫刻の丘がそれぞれオープンし、養老川、西広、板場目関は美しい日本の村景観コンテストで農林水産大臣賞を受賞しました。平成8年、1996年、全国で O157 が流行。千原台にはモダンなデザインの牧園小学校が開校。 U ホール、 勤労会館もオープン。スクールカウンセラー制度や公文書公開制度も始まりました。平成9年1997年南総鴨地区で24時間対応ホームヘルパーのモデル事業が開始。梨の木公園では地下駐車場がオープンし、史跡上総国分寺跡では復元回廊が当時の美しい姿でよみがえりました。ジェフユナイテッド市原は2000年に練習グラウンドを姉崎公園サッカー場へ移転することを決定。清潔で美しい街の実現にポイ捨て防止条例もスタート。平成10年1998年市のホームページが開設され、市職員などが講師となる出前講座お出かけくんがスタート。志津辰巳台地区千原台地区の給食を担当する千原台学校給食共同調理場が業務を開始。健康相談なども受けられるアネッサ姉崎保健福祉センター。鶴舞には心臓病や脳卒中などを専門とする県循環器病センターもオープン。国道297号バイパスに新しい養老橋が開通し、個人情報保護条例も始まりました。平成11年1999年、小出善三郎市長が参戦。五井駅と羽田空港横浜駅を結ぶアクアライン高速バスが運行開始。五井駅姉ヶ崎駅にはエスカレーターが設置され、より利用しやすくなりました。臨海球場は改装が終了。県内初の砂入り人工芝に。商店街の活性化には地域振興券を発行し、都市景観条例がスタート。介護保険制度の認定受付も開始しました。平成12年2000年産業廃棄物の野焼きや不法投棄などの問題に不法投棄撲滅宣言を発表。監視カメラが設置されます。旧大英市原店跡地の活用に、協定の場外船券売り場ボートピア市原の開設協定で調印。ジェフユナイテッド市原はフットパーク姉崎に練習場と本社を移転。アクアライン高速バスが増便され、料金も値下げに。市原商工会議所では市内共通商品券を発行。2日間で完売となりました。平成13年2001年、市ホームページが全国広報コンクールで総務大臣賞を受賞し日本一に。全国花いっぱいコンクールでは市東第二小学校が環境大臣賞を受賞しました。市指定ゴミ袋の使用が開始され、志津運動広場志津消防署がともにオープン。子育て支援センターも開所。国際消防救助隊員として市消防局の8名が消防庁から認証を受けました。平成14年2002年、行政サービスの向上に住民基本台帳ネットワークが運用開始。道の駅あずの里市原千原台支所千原台コミュニティセンターが完成し、ボートピア市原もオープン。約10ヘクタールという広大な森を有した文化の森も使用開始となり、学校も週5日制へと移行。ゴミ処理では粗大ゴミが有料となり、増え続けるゴミの減量を目標に一般廃棄物処理基本計画が新たに策定されました。写真で見る市原市の50年、5枚あります。1枚目、平成5年ジェフ市原のホームタウンに。2枚目、平成5年モビール市と姉妹都市提携。3枚目、平成7年アズ植物公園オープン。4枚目、平成7年水と彫刻の丘オープン。5枚目、平成9年国分寺跡の復元回廊完成。写真終わり。次回は第5回、平成15年から平成24年。 写真及び資料提供、市原市広報広聴課。
11毎日新聞8月27日より、みんなの音楽セラピー、食べ物を噛んで飲み込むことを嚥下という。年を取るとこの嚥下機能が衰え、流動食しか食べられなくなったり、食べ物が気道に入って肺炎を起こしたりする。嚥下機能の回復のためにユニークなリハビリソングを実践しているグループがある。名古屋市を拠点に活動する日本音楽リハビリ研究会、会長長野悦夫歯科医師のメンバー。8月上旬、名古屋市内の老人ホームで歌手の種浦正夫さん45が千正夫の名曲「北国の春」を替え歌で歌い始めた。白玉、あんみつ、きなこ餅、わらび餅、食べたら安倍川も、ああ安倍川もうまい、こっそり食べたらわからないだろうと、届いた検診の結果ですぐバレる、あの甘味屋へ寄ろうかな、やめようかな。会場は爆笑の渦。なぜこんな替え歌を歌うのか。嚥下障害の大きな原因は、舌が自由に動かないことだ。一方、パタカラと発音することが、食べ物を飲み込むための舌と筋肉のちょうど良い訓練になることが、学問的に知られている。ならば、パタカラを入れた替え歌を、お年寄りに歌ってもらおうというのが、同会のアイデアだ。長野医師らは、訪問歯科診療の中で、嚥下障害に苦しむお年寄りを知り、解決策を探るうちに、替え歌を考案した。同会の北野滝さん57は、作詞が大の得意。名の知れた曲を次々に作り替え、約50曲を収録した、替え歌曲集まで作成した。詩の内容は食べ物の話ばかり。歌っているうちに何かを食べたいという欲求が出てくるような文句を工夫したという。医師がパタカラを100回発音するように指導しても長続きしない。面白ソングなら楽にできると、北野さん。これが嚥下リハビリソングの真骨頂だ。会員はパンダの着ぐるみを身にまとい、パタカラと大声を発しながら盆踊り風に踊るパタカラ音頭まで編み出した。ある老人ホームにいた80代の女性は、歯科衛生士らによる舌の訓練とともにパタカラ音頭を約1ヶ月間続けた。すると自分の舌でパスタやうどんを食べられるようになったという。施設を回ってのパタカラ音頭は今年5月からボランティアで始めたばかりだが、人気はうなぎ登り。北野さんはエビデンス、証拠を集め、リハビリ音楽の中身をさらに充実させたいと意欲的だ。問い合わせは同リハビリ研究会、名古屋市東区泉 1-21-21 吉田委員内、電話052-950-3700。12毎日新聞8月31日より、日々これ口実、深夜ラジオの魅力、良質な語りに安心感、作り手もシニア。かつては夜更かしの若者が聞いていた深夜ラジオが今シニア世代に人気だ。時代を超えて人気を集める長寿番組や中高年を対象に作られた番組も登場。秋の夜長、ラジオはいかが？深夜ラジオの定番といえば、NHK ラジオ第1のラジオ深夜便。平日午後11時20分から午前5時、土日午前0時10分から。1990年4月の放送開始以来、23年続く長寿番組だ。ゆったりとした語り口、スローテンポの落ち着いた音楽がリスナーに安心感を与える。いつでも眠ってください、お目覚めでしたらお付き合いくださいが作り手の共通のコンセプトと明かすのは、チーフプロデューサーの中村豊さん。 46。聴取率のピークは午前3時から4時台という。他分野で活躍する人の生き方に約40分間のインタビューで迫る人気コーナー、明日への言葉は午前4時過ぎからの放送。リスナーからは、著書を紹介してほしい、アンコール放送はないのか、などの反響が寄せられる。6月に行われた番組関連のイベントには3000人以上のファンが集まった。番組担当になり作り手のこだわりの強さに驚いたと話す中村さん。30人いる番組ディレクターの大半は60から70代の OB 社員なのだという。放送開始当初から関わってきた OB のスタッフもいる。作り手とリスナーが愛情でつながっている番組なんです。文化放送の走れ歌謡曲、火曜から土曜午前3時から5時も11月に45周年を迎える長寿番組だ。タイトル通り長距離ドライバーなど深夜に働く人をターゲットとした番組だが、現在はシニア世代もリスナーとなっている。放送開始から番組に関わってきたプロデューサーの南里真嗣さん67は、番組のコンセプトやスタイルを変えないことが一番のこだわり。あえてシニア向けの番組作りをしているわけではないが、変わらない安心感を提供できているのかもしれないと話す。流す音楽は演歌と歌謡曲が中心。パーソナリティには20から30代の若い女性を据える。うるさくない程度に明るい口調でリスナーに語りかけるように話すのが特徴だ。南里さんは、娘や孫がおしゃべりしているような親近感があるのではとシニアを引きつける理由を分析する。公開収録にはゲスト歌手のファンだけでなく、パーソナリティ目当ての人も集まる。リピーターも多く、ペンネームで投稿するリスナー同士が窮地の感覚で会話も弾むという。同世代による同世代のための番組をと、今年4月に始まったのがTBS ラジオのラジオパープル、月曜から金曜午前4時から5時。コンセプトは良質なトークと音楽で、パーソナリティは50代のベテランアナウンサーが決まった曜日に務める。流す音楽や構成はパーソナリティに任せているため、曜日ごとに違ったカラーが楽しめる。木曜日担当の長峰由紀さん50は、歌の心、詩の心と題したコーナーで、長峰さん自身が心に残っている歌の歌詞を朗読している。言葉の持つ力や奥深さをリスナーと共有したいと自ら提案した。寄せられた詩を朗読することもある。一人で四五作送ってくれることもある。束になったはがきや手紙を見ると、やっていてよかったと思う。全部目を通しています。ニュースを読み上げる報道の仕事と違い、日常生活すべてがパーソナリティとしての引き出しになる。芝居を見ても、階段を上り下りしていても、いつもラジオのことが頭にあるという長峰さん。好きな芝居と相撲は木曜日に欠かせないテーマになり、リスナーからも好評だという。リスナーとパーソナリティによるキャッチボールが醍醐味の一つでもあるラジオだからこそ、作り手の情熱が番組の魅力につながっているのかもしれない。ラジオが身近な50から60代。ビデオリサーチ社の調査、6月度首都圏によると、1週間で5分以上ラジオを聞いた人の割合は50から69歳で 81.8% となり、全世代で最多。男性の場合、10から20代は5割に満たなかったが、60から69歳では9割を超えた。
13、大人の休日クラブジパング9月号より、クラブスタイル、今月の使徒、医学博士、日野原茂明。明治44、1911年、山口県生まれ、京都帝国大学医学部卒業、同大学院修了後、昭和16年に
聖六花国際病院に内科医として赴任。予防医学や終末医療の推進など、数々の医療改革に貢献。著書多数。平成17年、文化勲章受章。現在、聖六花国際メディカルセンター理事長。聖六花国際病院名誉院長。聖六花看護学園名誉理事長を務めるほか、現役の医師として回診を行う。100歳を超えてますます元気。その秘訣をお教えしましょう。101歳の今もなお現役の医師であり、様々な活動を続ける。常に新しいことに挑戦する豊かな感性の持ち主だ。背景には幾度もの挫折と重ねてきた心のトレーニングがあった。私は医師ではありますが、体だけでなく、心や魂について深く考えてきました。患者さんが亡くなられるときは、ありがとうの言葉とともに、笑顔で旅立っていただきたい。そのために、私の命を使いたいのです。幼い頃から続けた心のトレーニング。この10月で102歳になりますが、今も現役の医師として働いています。そんな私を見て、自分にもまだまだ可能性があると皆さん思われるのでしょう。年をとってもますます元気に輝いていく。そんな生き方の象徴的な存在として、まるでアイドルみたいと言っていただくのは嬉しいことです。医療の現場だけでなく、本を書いたり、講演に出かけたり、様々な発信をするときに思うのは、心のトレーニングをしてきてよかったなということです。幼い頃から私は絵を見たり音楽を聴いたり本を読んだりするのが好きでした。そういうことは人間として必要な心のトレーニングなのです。その積み重ねがふとした拍子によみがえり、人に思いを伝えるときに適切な言葉を教えてくれます。心を豊かにしてくれるのです。今私が話していることはわずかなことかもしれませんが、その下には大きな氷山が隠れています。心のトレーニングがこの氷山を大きくしてくれる。もちろん今も毎日俳句を読み、オペラを楽しみ、人と会う。心のトレーニングは私の若々しさの源でもあるのです。あの淀郷事件に巻き込まれたことも、様々な体験も私を鍛えてくれました。10歳の時に腎臓炎になり、1年間運動を禁止されました。母は私をかわいそうに思い、ピアノの先生をつけてくれました。以来、音楽は私の友となりました。20歳の時には肺結核にかかり、せっかく入った大学も休学して、1年間寝たきりでした。しかしその時の経験は、医師となってから大きな宝となりました。寝たきりの患者さんの辛い思いを分かってあげられるのですから。そして最も大きな試練は、淀川ハイジャック事件に遭遇したことです。犯人たちはダイナマイトを私たち乗客に見せ、いざという時には爆破させるから覚悟するようにと言ったのです。3日後に解放された時、私は自分の命を実感しました。そして私の命は与えられたものであり、これからは人のためにそれを使おうと決意したのです。第二の人生がその時始まりました。58歳でした。不幸なことや嫌な出来事はその時には苦しいものですが、後になってその意味が分かってきます。そこから何かを学び取り、人間として蘇るきっかけになるのです。ひょっとしたら神様は私たちをテストしているのかもしれませんね。子供たちに伝えたい命の大切さ。今、私はほぼ10日に一度、各地の小学校で命の授業を行っています。10歳くらいになれば、親や先生が思っている事情に、子供たちは物事を理解できます。まだ敏感な年頃のうちに、命とはどういうものかをぜひ話しておきたいのです。寿命というのは、君たちが持っている時間のことを言います。
その時間はろうそくのように限界がありますが、その命をどう使うかがどう生きるかということです。自分のためだけでなく、困っている誰かのためにその時間を使えたら素晴らしいことだね。私がそう話すと、子供たちは本当に分かってくれます。そういうことをきちんと後の世代に伝えておかないといけませんね。先日亡くなった世界最高齢の日本人男性は116歳でした。私もまだまだ大丈夫だと思いますよ。70歳頃から心がけているのは、毎年新しい何かに挑戦することです。オーストリアの哲学者マルティン・ブーバーの、人は始めることを忘れなければいつまでも若くあるという言葉に触発されたのです。新しいことを始めるというのは勇気がいります。でもシェイクスピアの戯曲の中にも、思いついたらすぐ実行だという言葉がある。私は98歳から俳句を読み始め、99歳から筋力トレーニングを始めました。最近は動物愛護の運動に取り組んでいます。これからもやりたいことはたくさんあります。一つ一つを楽しんで生きていこうと思っています。以上で声の市原写経だより第206号を終わります。音声訳は橋本雅恵、高田明美、坂本美奈香、高橋典子、広岡忍でした。